はい、お疲れ様です。ウェブコンサルタントの長京です。この番組では私ウェブコンサルタントの長京がウェブマーケティングの話を中心に自由気ままにお話ししている番組でございます。ウェブを活用して売り上げを上げていきたいと考えている個人事業主の方とか、あと中小企業の方々のヒントになればと思ってお話をしております。よろしければチャンネル登録と、内容良ければ高評価、いいねボタン押していただけると非常に励みになりますので、よろしくお願いいたします。さあ始まりました。今日は5月の8日ですね、金曜日。今珍しく、昼間の2時半ですね。2時半です。はい、昼間収録するの珍しいね。そう、まあゴールデンウィーク明けにね、本当は昨日休み予定だったんだけど、急遽ちょっとクライアントのところに出勤しないといけなくなったので、今日代休で、代休というか、はい、今日お休みして、まあ朝からね、ブログの執筆をしていたところですね。はい、今日お話ししたいのはね、なんかちょっと新しいネタなんだよね。何の執筆をしてたかというと、その執筆してたネタっていうのも、その今から話しする内容なんだけど、サブスタックって聞いたことありますかね。皆さんどうでしょうか。サブスタックとね、これは私ももう全く知らなかったやつですが、いつだっけな、今週かな、知り合いのね方から、サブスタックって知ってるって言って、あるブログ記事送られてきたんだよね。でそれちょっと見てたらとね、まあなんかサブスタックっていう新しい SNS みたいな感じのサービスが立ち上がってるみたいだね。でね、また新しい SNS かと思ってちょっと見てたんだけど、まあでもね、なんかちょっとまあちょっと一旦は調べておこうと思って、ちょっとサイトを探して、でいろいろ見てたんだけど、まあね、まあまあいろいろこの、それがね、いつだっけ、今週の月曜日なのかな、そのぐらいだったんだけど、あれからまあずっとちょっとね、実際にそのサブスタックにアカウント作って、で自分でも投稿してみてっていったところをちょっと今テスト的にやっているんだけど、でそれプラスで、まあね、最初だからさ何も分かんないわけよ。で SNS の最初の方ってなんか皆さんやったことある？ね、もう何もないんですよ。何もないし、そのフォロワーもいないしね。まあでもフォロワー、その投稿してる人たちはいっぱいいるんだけど、まあね、最初からなんかそこになんかフォローするとかっていうことをね、なんか怖くてっていうか、なんかね、できんしょ。なので最初何もない状態なんだけど、まあそこからね、いろいろ見ていったりとか、あるいはお友達から送られてきた、ブログ、そのブログの、書いてる人がこのサブスタック使ってて、でその人のアカウントをもうちょっと見たりとかしているうちに、なんかこれはちょっと無視できんぞっていう感じだったのね。うん、なので今ねちょっといろいろ調べてる段階ですね。調べてるというか、どんな感じでやっていこうかっていったところだったり、いろんなことをちょっと想像しながらやってはいるんだけど、なんか良さそうな感じですね。これね、自分が今まで自分のそのウェブのなんていうかな、プラットフォームっていう言い方するかな、なんかそのホームページを起点にして、でそれを起点にして、まあどうやってマーケティングしていくかっていったところ、まあこの辺りをね、自分ずっとクライアントさんのところで構築していったりとかしているんだけど、なんかね、この今までのやり方がちょっと変わりそうな感じ のインパクトありますね、ここ。結構なんか良さげな感じなので、ちょっとここでもね共有しておきたいなとちょっと思って今ちょっと収録をしております。まずね、このサブスタックとは何ぞやって言ったところなんだけど、まあなんかやっぱりアメリカで作られたみたいなサービス始まってるみたいで、2017年からあるんだって。2017年にサービス始まったサービスらしい。で今結構海外では、まあ、海外がどこなのかってちょっと分かんないけど、多分アメリカだろうね。アメリカとかでは結構このサブスタックが流行っているらしく、流行ってるっていうかだんだんだんだんこう拡大していってるような感じみたいね。で割と良さそうな感じなんだけど、まあね、まあ、超簡単に言うとブログと、メルマガとあとコミュニティを一箇所にまとめて全部できるみたいな感じのサービスですね。で、まあ、SNS みたいな感じなんだけど、SNS だけじゃないんだよね。ブログもそこで書ける。で、その書いたブログがメルマガとして配信されるっていうところで、これ通常の SNS ってさ、通常の SNS ってユーザーと、まあね、フォロワーっていう感じでユーザーとつながれるでしょ。ユーザーとつながるってのは、まあ普通の SNS と同じような感じで、このサブスタックもできるんだけど、実はこのサブスタックってメールアドレスでつながれるんだよね。通常の SNS はメールアドレスはつながってないわけよ。もうあくまでも X だったら X 上のタイムラインでこうやり取りするっていう感じでしょ。そうじゃないんだよ、このサブスタックっていうのはつながれると、つながれるというか購読っていう感じになるんだけど、購読してもらえるとメールアドレスでつながれるんだよね。ということはメルマが送れるっていうことなのよ。でメールマーケティングができるっていうことなのね。ここはその今までの SNS ともう一線を画すところだね。で、そこで、獲得したそのメルマガ、まあメルマガって言っていいんかな、そこで獲得したこの登録者ユーザーね、ユーザーさんに対して例えばなんか有料のコミュニティみたいなの、コミュニティが有料の記事みたいな感じかな、有料の記事を作って、で、その有料の登録者、お金払って登録してくれてる人たちだけに見せるコンテンツっていうのができるみたいなのね。でだからさ、課金もできると。だからなんかユーザーを囲ってというか、そのユーザーとつながって、ユーザーにより良い質の良い情報っていうのを、まあ、有料でこう提供するっていうこともできるっていう感じなのね。これね、ノートがそれできるよね。ノートなんだけど、ノートともまたちょっと違うのよ。ノートはメールアドレスもらえないでしょ。メールアドレスもらえないわけ。ノートはノート上でしかユーザーとつながってないのよ。だからユーザーが、ユーザーがこう離れていくと、もうそのユーザーとはおさらばなのね。まあなんだけど、このノート、サブスタックは、一度この、ユーザーとつながれると、このユーザーとユーザーからメールアドレスもらえるのよ。まあつながれるっていうのはフォローしただけではつながれない、メールアドレスもらえないんか。おそらく 購読っていうこと、まあだからメルマガの購読みたいな感じよね。メルマガの購読みたいな感じで購読っていうのをやってもらうと、まあ、まあ普通にメルマガの購読と一緒でメールアドレスもらえるわけで、そのメールアドレスに対してあのメルマガを配信したりしていったりとか、あるいは、お知らせを配信していったりとかっていうことができるようになる。だからメールマーケティングがついてるのね。だからなんか感覚的にはノートにメルマガ機能がついてるみたいな感じのイメージかな。なんかそんな感じ。でもね、ノートともまたちょっと違うところっていうのは何かって言ったら、ノートってさ、ノートのプラットフォーム、そのノートのサイトでしか見れないでしょ。ノートのサイトでしか見れないでしょ。このサブスタックっていうのはノートみたいにメインのサイトがありはするんだけど、まあ、そこでも自分が発信したものがこう流れているような感じがする。ごめんね、俺もまだ熟知しているわけではないので、ちょっと今まで体験した内容でお話をしているんだけど、そのサブスタックもメインのサイトはあるんだけど、アカウント作ると自分のサイトが持てるのよ。サブスタックの中にドメインがね、サブスタックになってるのね。もしかしたら独自ドメインもできるのかもしれないんだけど、まあ、そこまでちょっとやってない私は。なんだけど、自分のサイトがその中に立ち上がるのよ。でそのサイトってのはもう他のサイその他の、人のそのサブスタックのアカウントとか、あるいはサブスタックのメインのアカウントとかとは全く違う場所で、自分オリジナルの自分だけのサブスタックの画面ができるっていう感じですね。だからなんか自分のねコミュニティが一つできるのよ、これで。なのでね、ちょっと使い方としてはなんか今までのこの SNS だったりとか、そのまあアメブロとか、あるいはノートとかといったところの使い方とはまたちょっと違う感じの使い方ができそうな感じなんだよね。ほんでね、まああんまり長だらだらと話してもあれなんだけど、いろんな情報を、まあ、調べていって、でね、まあ、もう立ち上がって2017年から立ち上がってるから、もう10年近いだよねこれ、立ち上がってから。でそこなので、海外でもうアメリカが主だと思うんだけど、アメリカでは結構盛り上がっていると。なのでおそらくね、もう使ってる人たちの情報はもう流れてるのね、多分ネット上に。ほんでチャット GPT にもさ、ちょっと聞いてみたわけ、どんななのって。でいろいろこう話を聞いている感じだと、そういう感じでそのチャット なんていうの、このコミュニティ、その人と人とのつながりを大切にするサイトですという感じ。だからユーザーとSNS とかってさ、ユーザーとの結びつきって非常に薄いよね。非常に薄い。だって知らないしさ、コミュニケーションも取ってないしさ、そういった場所なんだけど、でもこのサブスタック上では、もちろんそういう最初のね、お客さんとか、お客さんというかその最初つながったユーザーとは結びつきは弱いはずなんだけど、でもそこにそこに有益な情報だったり、あるいはね、なんかこうそのユーザーさんにとって非常にためになるような情報とかいうのをこう発信し続けていくと、このユーザーさんから信頼されるでしょ。信頼されて、でそこまではまあ普通の SNS とかブログと一緒で、そこからさらにこうなんていうの、有料のそのコミュニティみたいなところに誘導して、でそこでユーザーさんとより深いこのコミュニケーションだったり、あるいはサポートっていうのをしていけるようにできるという感じ にできるな、できるような感じがする。で、みんなそう言ってる、ね。これね、だからね、私みたいなそのコンサルをやってる人たちっていうのは、これ使うと結構いい感じでサービス展開できそうな感じするなっていうのはちょっと思っていますね。サービス展開するっていうか、より広く、もう少しね、もう少し広く、広くなのかな、広く、まあ、とにかくそのユーザーとつながる場所を一つこう確保できるっていう、なんかそういう感じのことができるかなってもちょっと思っていますね。でね、自分今までそれを自分のワードプレスのサイトで作ろうとしてたのね、実は。まあ去年からね、かなり本腰入れて自分のサイトでそういう構築をやってきていたんだけど、実はそれがもうこのサブスタックでなんか一本で済みそうなんだよね。結構ね、なんかちょっと私的には本当に衝撃的というか、実はその衝撃を受けたのも、衝撃を感じたのも今朝ですよ、今朝そう、これどうやって使っていったらいいのかなみたいな感じで、こういろいろなんか使えそうなんだけど、どんな使い方なんだろうっていうのをいろいろこう、ああでもないこうでもないで、チャッピーとね、いろいろ会話しながら、ああでもないこうでもないしてたら、ああこういう使い方かっていうのをなんかちょっと今思ったのがありますね。でそれを言うと、何かというと、このサブスタックっていうのはもう最終的にその自分のコアなファンだったりとか、あるいはお客さんとつながった人たちと交流する場みたいな感じですね。その場としてこのサブスタックっていうのは非常に有効のような気がする。でしかもネットで、ね、情報を発信しているので、もしかするとネットから探してきてそのまま自分のサイトのユーザーになってくれるっていう可能性も含んでいるという感じですね。そういう感じで、じゃあ今までのホームページはどうなるかというと、今までのホームページは自分はそのホームページの中でそれを作ろうとしてたのよ。ではなくて、ホームページはある意味集客してきたお客さんたち、まあ SNS とか、SNS から話した方がいいか、 SNS とかからまずは集客、 SNS はね、自分の中ではもう出会いの場みたいな感じの位置づけですね。出会いの場で、そこから自分のサイトにまずと、来てもらって、で自分のサイトでどんなことしてるのかとか、あるいはどんな考えの人なのかっていうのを分かってもらうために、そこにもブログ記事は書いている。でもそこのブログ記事ってのはディープではない、なんか一般的でもなんかちょっとおかしい、一般的っていう言い方ちょっとおかしいんだけど、まあ、でもそこでも一応ブログ記事書いてる。でそこで自分の考えとか、ああいうものをちょっと分かってもらって、でこの人だったらもっともっと詳しく話聞いてみたいっていう形にして、でそこからじゃあサブスタックでもっともっと詳しい話してるので、そこでそこの会員になりませんかみたいな誘導の仕方もできるだろうしっていう感じで、サブスタックが一番後ろにある。で一番前にあるのは SNS、まあ、Twitter とか、あるいは Facebook、Insta なんかそういったものがあって、で、真ん中にホームページとか、あるいは自分のね、オンドメディアがあるという感じの流れ、こういったのがなんかしっくりくるのかなっていうことをちょっとさっき思ってましたね。でその記事を書いたので、それもね、後でちょっとこのなんだっけ、概要欄の方に貼っておくので、ちょっと見て興味がある人はちょっと見てみてほしいんですけど、ちょっと長くなったのでね、飛ばし読みしてもいいんですけど、まあ、そんな感じのやつですね、サブスタック。ちょっと私の中では今まで考えていた自分のウェブの戦略っていうのがちょっとね、変えないといけないなって思っている ところです。なのでそれぐらいのちょっとね衝撃が今ちょっと走っているところですね。はい、なのでね皆さんもねあのサブスタックちょっと見てみてくださいね。あのね今最初に見たからといって何があるわけではない、実は何があるわけではない。でもねそのポテンシャルやもう多分ねすごいと思います。あの使ってでそこで自分のそのバックエンドというかなんかあのコアなユーザー、ね、とのつながりっていうのをそこであの構築するっていうのは非常に有効な手段じゃないかなっていう感じはしていますね。でもちろんそこで終わりではなくてそこから自分の本当のサービス本当の本当の意味でのバックエンドにつなげるっていったところの、まあ、あの手前の段階ではあるんだけど、まあ、そこの部分として非常に有効なサービスじゃないかなってちょっと思ってますね。はい、ということで、まあ、詳しくはブログ記事の方をちょっと読んでいただけるといいかなと思いますので、ぜひ、興味がある方はサブスタック見てみてください。で一応私のサブス作ったサブスタックもねちょっと貼っておくのでちょっと見てみてくださいね。はい、ということでこの辺りで終わりたいと思います。じゃあまたねこのサブスタックに関してまた分かったことがあったらまた配信しますので、ぜひお楽しみにしていてください。それじゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。